町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
さて今日はこの夏以降歴史的な構造変化の可能性もささやかれている極東東アジア情勢について専門家をゲストに迎えてじっくりと考えてみたいと思います。
はい、確かに8月にはアメリカのバイデン大統領が重要な訪問客をもてなす場所として有名なキャンプデービッドで日米韓3カ国の首脳会談を催したり、9月には北朝鮮の金正恩総書記が1週間も極東ロシアを訪ね、ロシアのプーチン大統領と首脳会談を行ったり、宇宙基地を視察したりして、一体何が話し合われたのか話題になりました。
日米韓3カ国の首脳会談は、将来この3カ国のどこかで首脳交代があっても3カ国の安全保障面での連携が揺らいだり後戻りしたりしないように制度化してしまうための合意がいくつもあったと言われていますし、プーチン大統領と金正恩総書記の会談ではウクライナの戦争や北朝鮮のロケットやミサイル開発をめぐって新たな軍事協力が合意されたのではないかと懸念されています。今日のこの番組は10月13日金曜日に収録したものですが、北朝鮮は2度の失敗にも懲りることなく10月末までに3度目の人工衛星の打ち上げと称するものの発射を強行する構えを見せていることも目が離せない状況にありますよね。
そうですよね。この人工衛星なるものが日本の領土領海の上を通過するとしたら、なんだか本当に危険な行為ですよね。
はい、なので、今日はニュースカウントダウンのコーナーをお休みして緊迫するこうした極東東アジア情勢を整理してみたいと思います。はい、今日の番組テーマは
8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃、極東はどう変わるのか。
はい、ロ朝、ロシアと北朝鮮の首脳会談ですよね。はい、このテーマのために日本経済研究センターの伊集院篤史主席研究員にご出演をお願いしました。
伊集院さんは新聞記者出身の研究者で東アジア情勢を主な研究対象にされています。この番組のご出演は7月14日以来およそ3ヶ月ぶりとなります。
伊集院さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
東アジア情勢について徹底的に深掘りさせてください。
よろしくお願いします。
それではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
さて改めまして、今日のテーマは
8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃、極東はどう変わるのか。
まずは日本とアメリカ、韓国の3カ国の連携から伺っていきたいと思います。はい、アメリカのバイデン大統領は8月18日、歴史的に見て特別な賓客をもてなすために使うことが多いアメリカ大統領の山荘キャンプデービッドに日本の岸田総理と韓国のユン大統領を招いて日米韓3カ国首脳会議を開きました。この3カ国首脳の共同声明、キャンプデービッドの精神は、少なくとも年に一度3カ国の首脳、外相、防衛省および、国家安全保障局長官でそれぞれ会合を開催するや、自衛隊と米韓両軍の共同演習の定例化などを明記しました。このことは3カ国のそれぞれの政権交代も念頭において、3カ国の協力関係を後戻りさせないために制度化するものだと評価する向きが多いですよね。伊集院さんはこの首脳以下各レベルで少なくとも年に1回会合を開くとか、自衛隊と米韓両軍の共同演習の定例化の意味をどう考えていますか。またなぜそのような会合や演習の定例化制度化が必要だったんでしょうか。
北朝鮮の問題に対応するためにですね、これをこう強力な三角形にしていこうという発想は、まあ、随分前から、まあ、あったわけです、うん、ただそのこの三角形といった場合に日韓はですね、こう友好国なんですけれども、うん、政治的に関係がこう不安定ですよね、はい、日韓は冷戦期の1965年に国交正常化をして、冷戦が終わった後1998年ですね、新しい時代に対応するために金大中大統領と小渕総理の、まあ、パートナーシップ宣言というのが結ばれて日韓いい時期も迎えたんですけれども、うん、まあ、その後小泉総理 の靖国参拝ですとかね、はい、イ・ミョンバク大統領の、まあ、竹島上陸とか、うん、まあ、歴史だとか領土の問題で、まあ、随分こう対立なんかも繰り返してきましてね、安倍総理とムン・ジェイン大統領の時代にですね、その慰安婦合意がこう保護にされて、うん、まあ、徴用工の問題も加わって、うん、この両国関係も最悪の時期と言われたのは、まあ、たった数年前の話ですよね。
おっしゃるとおりですね。
まあ、その結果政治的だけじゃなくてですね、ジーソミアと言われるようなその軍事情報の交換ですとかね、あと、まあ、レーダーの照射事件などもあってですね、まあ、比較的その自衛隊と軍という、まあ、ミリタリーの関係っていうのは、まあ、安定はしてたんですけれども、まあ、それもギクシャクして安保協力に、まあ、影を落とし始めたということですよね、うん、はい、まあ、これではどうしてもままならないと、北朝鮮だけじゃなくて台湾情勢とか南シナ情勢も厳しくなってくる中でですね、日韓の関係を強化することでですね、強力な三角形を築こうというのが、まあ、そのアメリカのまあ発想でして、まあ、それをこう今度こういったまあ宣言で具体化したということで、まあ、日韓関係の政治的なリスクをまあ最小化してですね、協力の効果を上げていこうということがまあ目的になってるわけですね。
それでちょっと中身に入っていきたいんですけど、その日米韓三カ国の安全保障協力が想定しているそのまあ仮想敵国というと言い過ぎかもしれませんが、まあ、どこを対象に見るのかっていう、それで言うと今回は韓国も参加する枠組みで、今までの北朝鮮だけじゃなくて中国に関してもかなりしっかり明記したっていう印象があります。先ほどの三カ国首脳の共同声明キャンプデービッドの精神を見ても、南シナ海における中国による危険かつ攻撃的な行動に対してインド太平洋地域の水域におけるいかなる一方的な現状変更の試みを強く反対するなんて記していますよね。これやっぱりかなり大きな意味があると思うんですが、伊集院さんいかがでしょうか。
はい、私も大きな意味があると思いますね。日米韓の協力というのはこれまでこう北朝鮮を念頭に置きながらやってきたわけですけれども、まあ、その領域を超えてですね、まあ、それまた文章にこう書き込んだということで、政治的に大きな意味があると思います。見方を変えるとですね、アメリカはまあ中国なども念頭にインド太平洋戦略というのを進めていて、まあ、日本は日本で自由で開かれたインド太平洋というコンセプトで外交を展開してますよね、まあ、そこにその韓国をまあ取り込んでといいますか、うん、韓国の方がまあ接近してきてですね、三角の協力ができたという意味があるわけですね。まあ、韓国はですね、まあ、これまでその中国へのまあ配慮からですね、このインド太平洋協力というのにまあ慎重だったんですよね。
おっしゃる通りですね。
それが今度まあユン政権になってですね、もうインド太平洋ってい こうコンセプト自体を受け入れて、もう抵抗感もないということでですね、去年でしたかね、プノンペンでやった実は三カ国の首脳会談があるんですけれども、まあ、そこもタイトルがもうインド太平洋における三国のパートナーシップの共同宣言と、うん、共同声明ですねっていう形にまあしたわけで、まあ、今回 のキャンプデビッドの声明はまあそれをさらにまあ発展させたというようなまあことが言えるわけですね、
うん、そこが前提になってると思うんですけど、まあ、要するにそのアメリカ側も実は韓国が中国に配慮していることに対しては長年あんまりその心よく思ってないというか信頼できずにいて、例えば僕なんかがその半導体のラピダスを取材しているとその今のトップ、台湾の TSMC は海峡封鎖されたら半導体来なくなっちゃう、2位の、韓国サムスン電子はあそこはほとんど中国に売ってるから信用なんないと、で3位インテルが、まあ、3位から滑りアメリカのインテルが滑り落ちそうだからこそなんとかこうもう一つしっかりしたところを作りたい、で IBM はその将来の素晴らしいもののレシピを持っているので製造側で IBM と組んでくる企業を日本で作れないかっていうのがアメリカ側から打診があって、まあ、経産省がフルに乗った ていうんですけど、ここもやっぱり韓国へのそこはかとない不安感がですね、ものすごく影響してたと思うんで、で次の質問につながっていくんですけど、その経済通商の安全保障面についてですが、共同声明3カ国はグローバルサプライチェーン供給網の混乱に関する政策連携を強化する経済的威圧に対抗するための準備をすると謳い上げているんです。これを伊集院さんどう評価してますか？かなりやっぱりどちらかっていうと韓国を信用しなかった部分も含めて変わってきて、3カ国っていうのが強烈になっていくんですかね。
まあ、こういったものを目指すということですよね。これいわば宣言ですから、その方向性とか、そういったまあ政治的な意思の表明みたいな面が強くてですね、実際の協力ということになるとそこは多少落差が出てくるかもしれませんね。じゃあ、具体的な政策のところでね、どこまで歩み寄れるのかと、効果を上げた協力ができるのかっていったのはちょっと手探りのところがあると思いますね。大きなテーマはその経済的威圧への対処ということですけれどもね、この経済的な威圧っていうのはやはり中国を念頭に置いていると思うんですけれども、日本は尖閣の時にですね、レアアースを止められた経験もありますし、韓国もですね、アメリカとのそのミサイル防衛、との関係で中国がそれに対する報告と言ったらいいんでしょうか。ロッテデパート、韓国のロッテデパートが、事実上中国から締め出しを食らうというような、そんな経験もあるんで、ここら辺その経済的威圧への対抗というのは必要性は分かるわけですけれども、いかんせんこういった経済的な威圧への対抗っていうのはどういうメカニズムでやるかといったのは、これまでもあんまり世界的にもあんまり例がないですよね。考えられるのは情報の共有とか、何かあった時にですね、共同対処、被害をなるべくこうサポートしてあげるとかあるんでしょうけれども、その具体的な方法とかっていうのはまさにこれから積み上げていくものでしょうし、韓国に限らず日本もそうですけれども、中国はライバルであると同時にですね、その重要な経済パートナーでもあるので、そこら辺の何て言うんでしょうね、経済的な集団安全保障の仕組みを作るというのも、やり方、打ち出し方といったのはやっぱりいろんな意見もあるでしょうしね、これからどんなことができるのか、それが具体的に実際効果を上げるのかといったことはよく見ていかなきゃなんないと思いますね。ですからこういった声明をまとめるのはどちらかというと外交部門ですとかね、政府関係でやるわけですけれども、多分ね、企業の感覚というのは少し違うところもあると思うんですよね。あんまりね、なんて言うんでしょうね、鎧だとかを表に出すような形でやってもらうと商売がね、やりにくくなるんで、そこら辺はこうスマートにやってほしいというようなね、そんな企業のニーズなんかもあると思うんですよね。もちろん経済的
な製造装置とか半導体の部材とかまさにおっしゃる状況に日本の製造業が一部直面してますよね。
そうなんですよね。ですから最近のニュースですけれども、米韓の間でね、水面下で韓国の半導体工場が、韓国が中国にね、持ってる半導体工場にどんだけこう投資を認めるのかとか、投資の仕方ですとかね、一方で経済的な制の対抗っていうのを調整しながら、そこら辺のね、ことについても並行して交渉しているというのが、これビジネスの世界ですからね。
でも日本企業は食べていかなきゃいけないですからね、やっぱりそこら辺の節度って重要ですよね。
ここまで前半は緊迫する極東の大きな変化を日米韓の3カ国の側から見てきました。お知らせの後、番組後半では中国、ロシア、北朝鮮の動きにも目を向け深掘ってもらいます。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃、極東はどう変わるのかと題して、日本経済研究センターの伊集院敦さんをゲストに迎えお送りしています。
はい、ここからは中国、ロシア、北朝鮮の動きと全体を含めた日本の歩むべき道を模索してみたいと思います。まずはロシアと北朝鮮の問題ですが、北朝鮮の、金正恩総書記は9月に1週間にわたってロシア極東のアムール州を訪問、 このうち9月13日はロシアのプーチン大統領とボストーチヌイ宇宙基地で首脳会談を持ちました。両首脳の会談はおよそ4年半ぶり。ロシアが起こしたウクライナでの戦争も視野に、北朝鮮側から弾薬など武器を供給するだけでなく、北朝鮮のミサイル・ロケット開発をめぐる軍事技術協力を協議した可能性も取り沙汰されています。実際のところ、会談後プーチン大統領は国営メディアに対して、軍事協力に関し一定の制約があるが、考えられることは確かにあると意味深な発言もしました。伊集院さん、このロシアと北朝鮮2カ国の首脳会談をどう評価してますか？
首脳会談が行われてからもう1ヶ月過ぎたわけですけれども、未だに分からないところが多いんですよね。両国両首脳がですね、この会談を非常に重視していて、その内政外交両面でですね、会談の成果をこう活用しようとしているというのはまあよくわかるんですね。こんだけウクライナとの戦争、そして核問題でですね、孤立している両国両首脳ですがですね、同志と呼び合ってですね、最近もですね、お互いにその会談の成果を、内外にこう発表し続けているわけです。ロシアと中国というのはですね、潜在的にはですね、協力の可能性っていう潜在力っていうのがかなりあるわけですね。北朝鮮側からその弾薬とかをこう供給することも可能でしょうし、北朝鮮はミサイルとかロケットの技術っていうのはロシアから欲しいというのが、そういうのがあるわけですよね。実際そういった協力がもしかしたら行われてるんじゃないかと、もうスタートしてるんじゃないかと、衛星写真でロシアと中国の、間でその貨物車両がね、73両って言いましたかね、がこの、撮影されていてですね、もうすでに武器の運搬だったんじゃないかという見方もあるわけです。ただですね、そういったことをこう実際にやっていくとなると、ハードルっていうのも結構よく考えてみるとあるんですよね。特にそういったのに踏み込みすぎた場合のロシア側のデメリットっていうのが結構あると思います。ロケットとかミサイルの衛星の打ち上げに関してもですね、実はプーチン大統領は昔ですね、北朝鮮がそういうことをしたいのであれば、ロシアが代理で打ち上げてあげることもできるみたいなことも言ったこともあるんですよね。だから協力の仕方とかっていうのもいろんなバージョンがあるでしょうしね、まだまだ見ていかないと、実態としての協力がどこまで進むのかっていうのはちょっと見えにくいですね。
さて、そういった中で一方の中国なんですけど、そのロシアと北朝鮮の首脳会談については一応静観したというか、ほぼ沈黙してた中国ですけど、一方で日米韓3カ国の首脳会談には猛烈な反発を見せてました。習近平政権、今内政面で和服を着てもいかんみたいな統制強化の流れまであるみたいですけど、こちらには今回の2つの会談どういう影響が出てくるというふうに伊集院さん想定されてますか？
2つの会談ともですね、中国にとっては不愉快な会談だったと思うんですよね。
中国が中心にいないからですか？
それだけじゃなくてですね、両方ともやっぱり中国睨みだっていうことなんですよ。実はロシア北朝鮮の会談も、これは孤立してないぞというのを国際社会にロシアも北朝鮮も見せつけるという面もあるわけですけれども、と同時にですね、ロシアにとっても北朝鮮にとっても最大の支援国が中国なんですよね。実はこの会談は中国向けの側面もあるわけです。ロシアにしても北朝鮮にしても厳しい状況なのに、中国の支援が少ないと、思ったような支援がもらえてないといったことで、この中ロがこう結託してこういう動きを見せることで、中国を揺さぶってる側面っていうのも、実は否定できないわけですね。実際の貿易はロシアと北朝鮮って去年ゼロですよ。北朝鮮の貿易っていうのは9割が中国ですね。それなのに金正恩総書記はですね、ロシアに訪問した時にね、ロシアが最重要な国でありますという挨拶から入っていったわけですよね。これちょっとなんだよということなんですけれども、北朝鮮というのはこれは冷戦の時代から中国と、当時はソ連でしたけれどもね、これ両方天秤にかけてお互いをこう刺激してですね、利益を獲得するという面が、あったわけで、今回のこういった動きに関しても、北朝鮮は北朝鮮でロシアとやりながら、中国を揺さぶってる面がある。 でロシアもそうなんですね。こう北朝鮮とまず組んで、実は提案しているのが中国も含めた三国の、軍事同盟、まあ、軍事演習ですね、合同軍事演習をやろうっていう提案なんかもしてるわけですね。日米韓が固まるならこちらも、ロシア北朝鮮中国でね固まろうじゃないかというような、誘いなわけですけれども、中国も簡単にこういったのはやっぱ乗れないわけですよね。これに応じていったら、対米関係も緊張してしまいますし、で東アジアの情勢が厳しくなれば台湾問題だとかも余計難しくなってくるし、中国からしたら苦虫を噛むようなですね、状況なんだと思います。あともう一つの日米韓の方ですけれども、これはまさにですね、対象が北朝鮮だけじゃなくて中国も視野に入れた三国間の協力に日米韓になったということで、これも深刻だと思いますけれども、だからといってやり返すぞということで対抗だけでやっていいのかというジレンマあるわけですね。そうしてしまうとかえって日本と韓国をアメリカ側に追いやってしまうというのがあるわけです。ですから不思議なことにですね、このキャンプデイビッドの会談っていうのが浮上してきたらですね、今度は中国は日本と韓国に日中韓の3カ国の協力やろうじゃないかと、こういうようなことをこう持ち出してきたりしました。7月の番組の時にもご紹介したかもしれませんけれども、私その7月に青島晋太郎ですね、会議に出た時に王毅さんですね、外交トップですけれども、彼はもうとにかく地理的にも歴史的にもね協力をやっていこうじゃないかと、結びつきが強いんだからというようなことで、アメリカを批判する一方でラブコールも、あったわけで、ですんで苦々しく思っていながらも、高難療養でですね、日本と韓国に向き合うというようなことなんじゃないでしょうかね。
最後の質問は日本はどうすべきかという点なんですが、実は伊集院さん今年5月に日米韓3カ国首脳会談や、ロ朝首脳会談の動きを先取りしたかのような形でポスト冷戦後の韓国北朝鮮経済、文心堂っていうんですかね、この出版社のね、文心堂の出版社から出されている書籍を監修されてました。でこの本の中で世界の安全保障環境が大きく変わる中で韓国も北朝鮮もそれぞれが新たな環境に適応しようとしているので、両国の隣国である日本はこの先入観にとらわれることなくチャンスとリスクに向き合っていくべきだというお話を提唱されています。これどういうことかも含めて日本の取るべき方策について、ちょっとだいぶ時間が押しちゃいましたけど手短に聞かせていただきたいんですが、
要はですね、時代が今こう転換期だということですよね。米中の対立も深まってますし、ヨーロッパではロシアとウクライナの戦争も先が見えません。そして、今のじゃあ国際秩序どう 見たらいいのかといった時、なかなか難しいんですよね。要するに冷戦後のですねグローバリズムというのが信じられた時代ではなくなったなと、冷戦後という時代が終わったんじゃないかというようなのが、これ外務省が発行している外交聖書でもですね、この春に、そういう表現使ったんですけれども、冷戦後が終わったということですね。じゃあその冷戦後の後はどういう時代なのかっていうのはまだ見えないわけですね。その見えない状況の中で各国が手探りでその新しい国際秩序、地域秩序どう作り出していくのか、対応していくのかっていうのを、手探りでやっているような状況で、朝鮮半島のような敏感な地域にある国はですね、まさにそれにこう敏感に対応しながら動いていくわけですよね。そういったことなので、日本もですね、これからの国際秩序、理想的な姿に向けて外交を展開していくというのが大事なわけですけれども、同時にですね、いろんな動きが出てくる可能性もあるんでですね、あまりこう先入観にとらわれずにですね、柔軟にこう対応していってですね、リスクを最小限にしながらですね、日本にとって好ましい秩序形成にというのを目指して、国益を重視しながらやっていくべきだと、そんなメッセージを込めたつもりなんです。
なるほど、よくわかりました。伊集院さん、ご多忙の中今日も貴重な話をありがとうございました。またご出演よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今
日は8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃、 極東はどう変わるのかというテーマで、日本経済研究センターの首席研究員、伊集院敦さんにお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。ここで番組からプレゼントのお知らせです。今日ご出演の伊集院敦さんが監修された本、ポスト冷戦後の韓国・北朝鮮経済を3名の方にプレゼントいたします。応募は番組ホームページからできますので、詳しくは町田鉄の深掘りホームページをご覧ください。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。